皆さんこんばんは。今週も始まりましたよっさんの独立ラボ。今日は5月の3日ですけれども第14回ということになります。さてとうとう5月に入ってしまいましたですね。さてこの番組はですね、私よっさん48歳3児の父、海外在住のよっさんがですね、昨年体調を壊したことをきっかけに自分らしく、かっこよく生きたいというところで、この1月末に会社を辞めて独立、ビジネスプランなしに独立をしてですね、自分なりに、事業を立ち上げてみるというリアルドキュメントをお届けする番組です。日々の葛藤、悩み、失敗、感謝、喜び等々を発信していければなと思っている番組でもあります。さて今日はですね、この1週間ですね、前回トライアスロンの回を挙げましたけれども、それ以降、ほぼ毎日ですね、スイムとラン、スイムとバイク、あとはランだけ、たまに筋トレだけみたいなところで、順調に練習はこなしているけれども、どうなんでしょうというような感じですかね、という日々を送っているんですけれども、さてさて今週はですね、ちょっとある本に出会って、その内容を紐解いてみるみたいな回にしたいなかなと思ってまして、今回のテーマはサイミック理論、というテーマでお送りをしたいなと思っております。ご存知の方もおられるんですかね。私は実は結構最近まで知らない、聞いたこともない理論でしたね。でこれが私がこの 1,2 ヶ月の中でいろんな人と会ったり、いろんなところで本を読んだり会っていく中でいろんな考え方を紹介されたりしている中のいろんな要素が全部この本の中に入っていた、結果としてですね、入っていたっていう感じがしたので、そういう意味でこの本は非常に面白かったという感じでしたね。で、そもそもですね、私も全く知らなかったんですけど、サイニック理論、SINIC 理論って書いて、サイニック理論って読むみたいなんですけど、これはですね、ヒューマンルネサンス研究所というところが出している理論、これ1970年ぐらいに作られた、発表された理論らしいんですけど、でも私が読んだサイニック理論という本は2022年の9月に出版されているので、最近改訂されて出版された本を読みましたね。でこのサイニック理論、これ略語なんですね。SINIC の略語なんですけど、Seed Innovation、SI ですね。And Need Impetus、Need Impetus で NI ですね。で、Cyclic Evolution of Technological Innovation、略して、この頭文字を取って SINIC でサイニック理論ということみたいですね。で、これは何を言ってるかっていうと、シードイノベーション、ニードインペタス、これちょっと長いんですけど、簡単に言うと科学が技術の種となって、でこの技術が今度社会を革新して、今度社会を革新したら今度社会が今度技術に対して新しいニーズを生み出して、でその技術がまた科学の発展を誘発していくっていうような、こう科学技術社会、社会技術科学という感じで、こう循環的に、技術革新が進化していくんだというようなことを表現しているのがタイトルなんですけど、ただですね、中身を読んでみると、科学があって技術があって社会があってっていう、大きくそうなんですけど、もっと具体的なことが書かれていて、非常に面白い本だったかなと思うんですね。で、ちょっとね、さっきの科学とか技術とか社会とか、一旦置いといて、人類史全体ですね、要は紀元前からの人類史全体を俯瞰して、で未来はこういうふうに進化していくんじゃないのかと、過去こういうふうに進化してきた社会とか人間とか人類史っていうのはこう進化してきたんで、じゃあ未来はこういうふうになっていくんじゃないかっていうことを1970年に まあ、オムロンの創始者である立石さんという方を中心に、まあ、作られたこのヒューマンリミネッサンス研究所っていうところがあって、まあ、そこでこうまとめられた理論ということらしいんですね。で、まあ、ここの歴史は、知ってても知らなくてもいいかなって感じなんですけど、ちょっとまあ中身今から説明しますけど、あのまとめるとなかなか当たってるんですよ。1970年に書かれているので、もう今から56年前に書かれている本なんですけど、今の現代社会が置かれている状況とか、これまでの発展段階、この50何年間の発展段階とかっていうのもそれなりに当たってるなという感じがしますし、でこれからの未来っていうものに関してめちゃくちゃ希望が持てる理論でもあるんですよ。比較的、いや未来はどうなるんだ、環境はどうなるんだ、戦争だ、AI だ、なんかいろいろこう人の不安をかきたてる情報がたくさん多い中で、この理論自体は1970年なので、もう56年前に書かれた理論なんですけど、とてもこう未来を、現状を厳しく予測しているのはあるけれども、未来に関してはすごく明るく予測している部分もあって面白いなと思ったっていうところと、まあ、昨今イーロン・マスクがもう近いうちに2030年だったかなぐらいまでにはもう世の中のお金っていうものの意味はなくなるだろうとかですね、いうようなことも言ってますよね。世界一の金持ちが言うから説得力を持ったりもしますけど、もうお金なんてものの意味はなくなるだろうと、まあ、今言うところの米ドルだとか日本円だとかユーロだとかっていうお金っていうものの価値っていうものはなくなるだろうっていうことを言っている人がいたりとか、成田悠輔、イェール大学の教授ですか、成田悠輔も同じようなこと言ってますよね。私結構成田さんが好きなんですけど、彼も似たようなことを言っているし、私の身近ででもですね、結構こう何十年の付き合いの人で、何十年前からいやこういうふうになるでって、これはビジネスにおいてももっと社会においてもですけどっていうことを言っていて、この人何言ってんやろみたいな感じで聞いてたら、実際その通りになってきてるっていうような、まあ、比較的なんていうんですかね、こう大きな視点で、人と違う視点で物事を見れるような尊敬する方がいたりするんですけど、まあ、友人に近い方でいたりするんですけど、その方も同じようなことを言ってたりするので、なんか本当にいろんな人がいろんな違う場所で同じようなこと、これと同じようなことを言っていたりするんで、まあ、そういう意味でもこの本が言ってることってすごい面白いなと思ったっていう感じですね。で、まあ中身にちょっと入る前に若干の前座を入れますと、これ1970年って実はアジア初の万博、そうです、前回の大阪万博、去年の大阪万博じゃなくて前回の大阪万博が行われた年なんですよ。で、この大阪万博第1回1970年の大阪万博って6400万人が訪れたんですね。多分人口の半分、2人に1人が訪れたっていうことですね。ちなみに去年の、万博は2500万人ぐらいだったと言われているので、大体2倍以上ですよの方が訪れた。非常に大きなイベントだった。なんかファミレスっていうものとか、ケンタッキーとか、缶コーヒーとか、まあ、そういうのがその万博から生まれてきたり、でマクドナルドが紹介されたりとか、カップヌードルが発売されたりとか、まあ、そのぐらいの年代ですよね。で、コンピューターっていうものがこう紹介されてきたとか、まあ、当時の万博の駐車場の管理とか来場者管理に初めてコンピューターが使われたみたいな、まあ、そういうような時代だったようなんですね。その時代に現代を予測したっていうのはまたなかなかすごい面白いなっていう感じですよね。で、ちょっとまた枝にそれちゃいますけど、まあ、もちろん太陽の塔、皆さんもご存知だと思いますけど、大阪万博会場には今も太陽の塔がそびえ立っておりますけれども、あれを作ったのはご存知岡本太郎さんですね。で、岡本太郎さんは当時ですね、当時こういろんなコンピューターとか科学技術が発展をして、まあさあこれからだっていう空気だったわけですね。1970年、日本もイケイケどんどんで、その時に太陽の塔を岡本太郎が作った、これは結構反対があったみたいですけど、作ったのは、いやいや技術の発展なんかに浮かれてんだと、 そんなところに重要なものはないと、人としてずっと変わらないものを大切にするために、この太陽の塔というものをズドンと万博会場の中心に建てるんだみたいなことを岡本太郎さんが言ってたようなんですけど、なんかそれと通じるものでもあるんですよ、このサイニック理論で。でそれちょっと面白いなと思ったりもしました、ね、さておき、このサイニック理論、なんか未来学、未来に対する学問でもあるので未来学というふうに言われたりもするようなんですけれども、未来がどうなろうっていう予測、どうなるだろうっていう予測だけではなくて、未来をどうするべきなんだろうっていうような視点も含まれて、まあ、書かれているというようなところが、まあ、未来学としての特徴のようですね。で、まあ、このサイニック理論っていうものはなぜこの先ほど申し上げたオムロンの創始者の立石さんという人が作ったかというと、まあ、当時オムロンという会社はまだまだベンチャーでですね、どうやって生き残るかというために、未来を予測して他の会社が誰もやってないことをやっていく必要があるんだというような、まあ会社としての生き残り戦略としてそういう理論を研究したということもあったようですが、またまあただそれであれば単なる経営者の方針だけでよかったんですけれども、いやそうではなくて、経営者の予言、やりたいことっていうことではなくて、普遍的な未来予測の理論を作ろうと立石さんは思ったようなんですね。でこう、まあ、当時ですね、技術発展がガンガンガンガン進んでたので、新しい商品を開発したら何もでも売れるっていう時代だったわけですけれども、いやそれではいけないんだと、今後技術とか開発したものが社会にとって人間にとってどんな意味を持つのかということもちゃんと視野に入れて物事を開発していかなければいけないんだと、そのための未来予測が必要なんだと、未来学が必要なんだということを立石さんは思ったようですね。なので、社会学とか文化人類学とか歴史とか心理とか哲学とか宗教、まあ、つまりリベラルアートですよね、っていうものを考慮した上で未来予測を行った、それがまあサイニック理論ということなんですね。でこのサイニック理論ってどういうふうにことを触れているかというと、まあ、紀元前からこう農業社会になって、工業社会になって、自動化社会になって、みたいなこう流れをこう分析していってるわけですけれども、人類史に沿ってですね、その中で、1974年からっていうのが情報化社会ですと、まあ、要はまさにインターネットっていうものが世の中に生まれてくるという時代、コンピューターとかインターネットの時代があって、まあ、これがまさに万博が行われた少し後からからですよね。でその次に2005年から2024年、まあ、まさにこの最近ですよね、を最適化の時代と、最適化社会だっていうふうにサイニック理論では読んでます。で2025年、まさに去年からを自立社会だと、そして2033年以降が自然社会だったっていうことを言っている。まさに今ですね、我々がそのサイニック理論というところの社会の過渡期にいるということが1970年の段階で書かれていたっていうのがなかなか面白いですよね。ただあのこう全部いろいろ細かく説明されてるんですけど、ここで言う2005年からの最適化、2005年から2024年の最適化社会っていうものと、2025年以降のこの自立化社会っていうもの、ここをちょっとフォーカスして読むとすごい面白かったですね。で、この最適化社会というもの、これは何なのかっていうと、こう工業化とか経済成長っていうのが経てきて、こう標準化とか技術の高度化、管理、個人主義みたいなものがこう極度に行き着いた先みたいなもののことを最適化、まあ、その過渡期を最適化している最中であるというようなことを言ってるんですね、この2005年から2024年の間。でこれなかなか言い当ててるなと思っていて、例えば最適化時代っていうのは、まあ、あの特徴として、まあ、管理とかその技術の高度化っていうのは進んでいくんだけれども、 この最適化社会、最適化の時代っていうものの特徴としては、コントロール不能な時代がやってきていると。コントロール不能で社会が混乱していると。まあ、標準化とか、その管理とか個人主義っていうのは行き着くところまで行ってるんだけれども、結果として、その社会というのは非常に混乱している、コントロール不能なんだということをまず言ってるんですね。これってまさにそうですよね。今も戦争が各地で起きているし、誰かがどこかでパッて止めようと思って止めれるようなもんでもないし、で、前々前回ぐらいですか、言ったあの金融取引の話もありましたけど、結局今世の中の取引の 97% は金融取引、3% が実体取引、97% の金融取引っていうのは、各国の中央銀行とか財務省でさえコントロール不能なんですよね。もう為替がどう動くなんて誰もコントロール不能な状態になってしまっていると、まあ、まさにそうだなって感じですし、あとはレジャーニーズの急拡大っていうのも再生利用の方で触れられてるんですけど、まさにですよね。 SNS があり、 YouTube があり、 Netflix があり、皆さんが YouTube とか SNS とか Netflix に使ってる時間って莫大ですよね。でもこれってほんのここ5年10年の話じゃないですか。まあ、まさにこの最適化の時代に行われている一つの、まあ、個人のニーズに最適化しているがゆえに発生しているっていう言い方もできるでしょうけども、まあ、非常に合ってるなって感じがしますし、あとは不良老人問題が発生すると言われてですね。不良老人ってのは何かっていうと、要はこの時代が変わろうとしている中で、過去のその工業化とか情報化、自動化っていう過去の、考え方の延長線上でしかものが考えられなくて、この人生100年時代の中でスキルとか、をこうアップデートできないで今までの考え方にしがみついてしまう人が多く出て、それがなかなかこう新しい社会への変革を妨げてしまうよと、まあ、いうようなことも言われていますと。だからこういうような視点をサイニク理論が最適化時代、この過渡期の最適化時代の特徴として、説明してるんですけど、なかなか現代社会を言い当ててるなっていう感じがします。これはなかなか面白いなと思ったというところですね。で、一方ですね、この自立社会ってやつ、その次ですね、2025年から来ると、これ実際に前後数年とかずれたりするんでしょうけど、自立社会というものも心の中では触れられていて、これもまた面白いですよね。で、まあ、この書籍の中で自立社会は無知や欲望が支配する不幸で非人道的な時代を終えて、英知と善意が広く行き渡り、平和と人間の生活が最も重要であるとされる社会へ完全に転換されるであろうっていう書き方がされてますね。無知や欲望が支配する、まあ、お金、土地、資源みたいな、今まさに欲望が支配するような、そして不幸で非人道的な、まあ、資本主義はある種一部非人道的な部分があると思いますけど、時代を終えて英知と善意が広く行き渡って、平和と人間の生活が最も重要であるとされる社会へ完全に転換されるだろうというようなことが言われているということですね。で、自立社会の特徴はコントロールが、まあ、管理が減っていくと、なくなっていく。で、真に変容を遂げた自立した人間が生きていけるとかですね、苦労することがなくなって人間が弱体化していってしまうと、労働の必要がなくなり暇になっている、創造性が価値を持つ、創造性というのはクリエイティビティです、ね、で不老長寿に近づいていくみたいなことが、まあ、自立社会の特徴らしいですね。これまさに、アンソロピックのダリオ・アモディさんのこれからの社会の予測みたいなところにも書かれてましたよね。不老長寿、150歳に近づいていく、まあ、不老長寿じゃないですけど、みんな寿命が150ぐらいになるよみたいなことを書いてたりもしますし、で、こう労働がなくなって暇になっていく、これも イーロン・マスクが言ってることと当たってたりもしますよね。なんかなかなか似てるなっていう感じもしますよね。で、まあ、まあ、その当たってるっていうのもそうなんですけど、この自立社会っていうところの、このサイニック理論が表現している自立社会っていうのが結構、僕は好きな世界だなと、ちょっとワクワクしちゃうなっていう感じがあるんですよ。例えばですけど、自立社会の要件っていうのが3つ書かれていて、自立、インディペンデンス、創造、クリエイティビティ、連携、コネクティビティ、この3つがあって、これらが全て揃うことによってコンビビアリティが生まれる。コンビビアリティっていうのは自立共生、自分で立って共に生きる、共に喜ぶみたいな意味でコンビビアリティって言葉があるらしいですけど、っていうものが生まれるような社会であるというようなことが言われていたり、まあ、経済っていう概念もこれまで、まあ、現代はですね、いわゆるエコノミックキャピタルですよね。基本的にはお金、金融であったりとか、有形資産、不動産とか土地とかっていうのが、まあ、経済のメインの概念にはなりますけれども、だけではなくてヒューマンキャピタル、それは幸福であったり成長度であったりといったようなところとか、あとはソーシャルキャピタル、仲間からの共感の質や量みたいなものが経済の中に取り込まれていくというようなことも言われていたりしますね。で、それであるがゆえに、たくさんお金を持っている人とかがこう世の中にそれをまあ貢献していくような、ノブレス・オブリージュみたいなところから始まって、こう、まあ、今までのような奪い合いの世界、持つものがもっとも、富むものがさらに富むっていうような世界じゃなくなっていくみたいなことも言われたりもしますね。で、この自立社会の担い手、今後2025年、まあ、いつかは分かりませんけど、から始まる自立社会の担い手っていうものが、まあ、ミレニアム世代と Z 世代でしょうと、まあ、要は2000年以降に生まれた人たちが、自立社会の担い手になっていくだろうというようなことが、まあ、書かれていると。で、まあ、私はその世代ではないんですけれども、まあ、ロストジェネレーションと言われる1970年から80年前半ぐらいに生まれた人たちも、まあ、ギリギリその社会の担い手として役割を果たしていくだろうみたいなことが書かれていましたね。で、この自立社会の中で用いられる制御テクノロジーっていうのも書かれていて、それが、まあ、自動制御、まあ、基本的なこう生産、農業とかも含めた仕事とかも全部自動化されていくと、まあ、AI も含めてだと思うんですね。で、あと電子制御されていく、ブロックチェーンだとかベーシックインカムが生まれたり、地域通貨が生まれたりっていうことが去っていくだろうと。で、あとは生態制御、医療とか健康管理っていうものも自動化されていくだろうと。で、さらには人の幸せとか感情といったようなものもテクノロジーで解決していくような世界がやってくるんじゃないかというようなことが描かれてたりしますね。で、こういった自立社会への変化っていうのは大都会で起こるんではなくて、地方、周辺から起こっていくだろうと。小さなコミュニティがあるところからこういった変化が起こっていくんではないかというようなことが、まあ、書かれていたりもしましたね。ちょっと今日はですね、この、まあ、サイニック理論っていうのがめちゃくちゃ濃い本なので、たったこの 2,30 分の時間で説明するのが非常に難しいんで、かなりですね、ここ2日間ぐらいで私は読んだんですけども、それを再度今日読み直して、ダイジェストして喋ったつもりですけど、多分この本を読んでない人からしたらなんかもう内容濃すぎてわけわからんわってなったような気がしますけれども、非常に読みやすい本ですね。そんなに難しいこと書いてないですよね。非常に読みやすい本ですし、一度こう見ていただくと面白い。で、最近の私の興味を持っている世界がたくさんここの中で幅広く触れられていたので、すごく、まあ、その何ですか、 リベラルアーツからこう現代社会からいろいろなものが一気通貫で全部触れられているので、なんかすごい面白い本だったなという感じですね。でまあ、あのこれを読んで、でまあ最近いろんな人からいろんなところから聞く話とすごく整合している内容がたくさん含まれていて、なんかこれからの、まあ、世の中のっていうんですか、発展がすごく楽しみになる。どちらかというと暗い話の方がたくさん入ってくるんですよね。石油だ、物価だ、インフレだ、ああだこうだってたくさん入ってきますけど、なんかそれを全然超越したところから見ている理論なので、あのすごく面白くてですね、金融とかってほとんど出てこないので、なんかそういう意味ですごく超越しててですね、あの今後の2025年なのか2028年なのか2030年なのか分かりませんけど、ここら辺の中でこういった変化が実際に本当に起こっていくんだとしたら、めちゃくちゃ楽しそうだし、そこの中で私が先ほど途中出てきた不良老人にならないようにですね、あの全然今までの考え方が頭から抜けずにその世界についていけなくなるということにならないように、常に自分がいろいろなものを客体化してこう掴むべきものを掴むというか、あっていうようなタイミングが来た時に、それをきっちりとこう掴んでいけるような形で、まあ、学びを進めていく必要もあるし、自分のこう視野を広げていく必要もあるなというふうにこう改めて思わせてくれる本だったなとこういうところですね。ちょっとここの中の本、サイニク理論の本の中で結構面白い本がいっぱい紹介されていて、あの 3,4 冊またこれは読みてえなという本が出てきたので、それをまた明日からあのググッと数日で読み切っていきたいなと思っているというところで、ございます。はい、今日はですね、まあ、私の思いというよりはあのコンセプトの紹介みたいな回になりましたけれども、あのまあ、あの興味を持っていただける人がいたら面白いし、あの少なくともこの理論というか考え方を、まあ、知っていて、まあ、実際にそうならないかもしれませんけど、あくまで予測ですし、まだまだアップデートが必要みたいなことも書かれているので、あのあくまで予測なんですけれども、あのなかなか面白い視点で、すごく視野もでかいし、あの結構海外からも注目される理論ということでもあるようなので、日本だけの話ではないというところでもあるようなので、あのもし興味がある方もですね、この本あの読んでいただければと、まあ、そこそこ新しい本でもありますし、あの読んでいただければなというところでございました。はい、さて、ということで今日は終わりにしたいと思います。過去最長のちょっと長めの回になりましたけれども、それではまた。